こんにちは、葵です。ブリラディオのハカーニュースデイリーをお届けします。今日も始めましょう。まずはクロームウェブストアから、広告ブロッカーとして有名な U ブロックオリジンを含むマニフェスト B2 の拡張機能が一斉に削除された話題から、続いてプライベートなスナッパッチャットのメッセージが原因で逮捕された教育実習生のニュース、そして AI の自動操縦モードを持ったクロートコードの新バージョンの速報も入っています。
ユーマです。さらに AI 時代に最も安全かもしれない仕事として書くことを扱った話題や、 AI エージェントの記憶をファイル形式として捉える考え方、そして SK ハイニックスの CEO がメモリチップの不足が2030年まで続くと見ている話も紹介します。
その他にもアップルが Mac mini と Mac Studio への AI 需要に驚かされた話、ある CVE をめぐる論争、 C++ の標準ライブラリを強化する実験、そしてダーウンとフィーブ AZ をベースにした新しいオープンソース OS、ラビン OS の話題まで取り上げます。それでは本編へ。 Google が Chrome Web Store から MV2、 つまりマニフェストバージョン2の拡張機能を削除し始めました。その対象には U ブロックオリジン、広告ブロッカーも含まれています。これを受けてハッカーニュースには一つの提案が並びました。FOX、Firefox に乗り換えろというものです。
そしてそこにさらに踏み込んだ返信もあって、 Google だけじゃなくて Amazon、OpenAI、Anthropic、Microsoft、Oracle といったいわば嫌な企業の製品を避けるべきだという意見まで出ていました。
この議論自体はブラウザ選びのような実用的な話から、大手テック企業全般への不信感まで幅広い反応を集めているようですね。ただここまでのところ削除への対抗策としては、この会話で具体的に示されているのは Firefox への移行という選択肢だけです。
今度は別の話です。ある学生の先生がプライベートなスナップチャットのメッセージをきっかけに逮捕されました。この事案に対するハッカーニュースの反応はかなり強くて、あるコメント投稿者はこれで即アンインストールだと書いていました。
それに対して別の投稿者は、申し訳ないけれど現実を言うよという書き出しで反論していました。残念ながら、この議論の続き、つまりその反論が具体的に何を指摘していたのかという部分までは把握できていません。
ただ確認できているのは、同じコメント内で、これはチャットコントロールのおかげで欧州版が登場するのを楽しみにしているという皮肉っぽい締めくくりがあることですね。EU のチャットコントロール構想を引き合いに出しながら、こうした監視の拡大を懸念する声です。
続いては、アンソロピックのコード生成ツール、クロードコーデの話です。オーパス5のオートモードを破る、つまり突破する手法が公開されています。これについてハッカーニュースのコメント投稿者は、こういう話が実際の現場でもっと出てこないのがむしろ意外だ。かなり気がかりだ、と書いていました。
それに対する返答は、もしかすると実際には使われているけれど、私たちが知らないだけかもしれない、というものでした。つまり攻撃が表面化していないだけで、この種の回避はすでに実践で起きている可能性がある、という見方です。
このやり取りは、こうした自動モードの突破手法が見つかっていないだけであって存在しないわけではない、という不確かさを浮き彫りにしていますね。少なくともこの会話からわかるのは、公開された破り方に対して実害がまだ広がっていないかどうかは誰にも確認できない、という点です。
AI から最も安全な仕事は文章を書くことかもしれない、という論考に対し、ハカーニュースでは、ありふれたコピーライティングは死んだとの反応がありました。作る側の意見では、この仕事は以前から衰えつつあったものの、今では完全に打ちのめされたと表現されています。一方、論考は名声や評価を争う文学的な文章をゼロサムゲームと位置づけ、だからこそ永遠に残ると主張します。ちょうど株のトレーディングが、企業設立や事業構築ではなく売買そのものがゼロサムだから、LLM の実際の成功が誰にも利益をもたらしていないのと同じ理屈だというわけです。
つまり文章の仕事を一括りに見るのではなく、種類で分けているのがポイントですね。大量生産される日常のコピーは AI にとって変わられ、逆に人同士が競い合う評価の場は競争構造そのものが変わらないから価値が残る。ただこの反応はあくまでコメント誌の見立てで、実際に文学的な文章の市場がどう動くかはまだ誰にも確かめられていません。
エージェントメモリーアザファイルフォーマット、エージェントの記憶をファイル形式として捉えるという論考に対し、ハカニュースの反応は歯に癒着せぬものでした。 最上位のコメントはこれだけ長い文章を書いて、要するにマークダウンだと言っているだけだ。切り捨て、さらにその下のコメントも要するにただのテキストを使えと言っているだけだ。続きました。
批判はさらに踏み込んで、こうした議論を受け、 AI の進歩の半分は同じことを別の言い方で言い直しているだけじゃないかという感想が寄せられています。記憶形式という新しい枠組みの話が実は既存の技術への言い換えに過ぎないという疑いであり、専門家の間でこの提案がどれほど目新しさを認められていないかが見えてきます。
SK ハイニックスの CEO はメモリーチップの供給不足が2030年まで続く、見ているという報道が取り上げられました。ところがコメントでは真っ先に予測も情報も分析もない指摘されています。その理由は明確で、こう語る当事者には需要が長く続くことに直接の利害があるからです。そして注目すべきは、その本人が需要は2030年を過ぎても続くと言っている点。つまり長期化という見通しそのものが発言者の立場を割り引いて聞くべきものだという読み方が示されました。
アップルが AI 向けの Mac mini と Mac Studio の需要に驚かされたという話です。ハカーニュースで話題になった記事によりますと、予期しない需要の高まりがあったようです。このニュースへのコメントで面白いのが、あるユーザーがそろそろ X サーブを復活させたらどうか言っていることです。かつてアップルがサーバー向けに出していたマシンを復活させるべきだという皮肉混じりの提案ですね。ただ別のユーザーは、価格がそんなに上がってしまったのは残念だ、指摘しています。需要が高まる中で価格が上がっているという受け止めがあるようです。さらに別のコメントでは、仕方なかったのだろうという推測も出ています。価格や供給の面でアップルに打つ手がなかった可能性を示唆する意見です。ただこの需要急増の具体的な背景や規模まではこの議論からははっきりしません。次に CBE をめぐる紛争の話題です。これはカールの作者であるダニエル・スタンバーグさんのブログ記事が元になっていて、ハカーニュースで盛り上がりました。あるコメントは、本物のハッカーになるまで CBE を一つ持っていないというのは冗談だ、いった話への言及です。そして CBE を持つことが一種の強制的な社会的証明、つまり一種の信用の証明になっているという指摘があります。別のコメントは、現在のインセンティブ構造が本当に良くない、述べています。伝統的に自分の名前が履歴書に載るという面があったわけですが、そのあたりの誘因の歪みを指摘する意見です。つまりCBE を報告することが評価や実績として扱われるあまり、それが歪んだ動機を生んでいるという議論ですね。この紛争の具体的な経緯や当事者については、この議論だけからは判断できませんが、 CBE の価値をめぐる意見の対立が浮き彫りになっています。 C++ の話題に移ります。 C++26 でハードニングという言葉が非常に人気になっているという記事が元になっています。その意味と具体例を探りつつ、ハードニングライブリーが C++ を本当に完全に安全にできるのかという問いを立てています。記事が挙げている例が STD ベクターです。各括弧によるオパレートデスナは範囲外アクセスで未定義動作を起こしうるのに対し、etOR は STD アウトオブレンジを投げて WELL のディファインドな動作になるという違いがあります。C++26 ではハードニングインプリンパニントニンの概念が導入され、標準ライブラリの実装がハードニングであるかどうか、そしてその有効化方法は実装定義となります。重要なのは、ハードニングはオパレートによ越定魔に変えることではありません。プログラミングエラーを検出して、メモリ安全でない未定義動作の代わりに終了させるという仕組みです。 C++26 より前は POS がサイズより小さくない場合の挙動は未定義でしたが、 C++26 以降は実装がハードニングならコントラクトバイオレーションが発生し、そうでなければ未定義動作のままです。
このハードニングは C++26 で承認されたカントラクツの枠組みで表現されるわけですね。通常の C++26 カントラクツは Ignore、Observe、Enforce、Quick の Enforce の意味論を使えますが、ハードニングな標準ライブラリーの事前条件は終了を伴う意味論に制限され、失敗したチェックの後に実行を継続できない。モードの切り替え方法は実装依存とされています。ハカーニュースの議論では、30年遅いがありがたく受け取る、 カントラクツは例外より便利で散らかっていないように見えるという意見に対して、両者は全く別の問題を解決している反論するコメントが出ています。別のコメントは、伝統的な例外では呼び出し側が処理するかバブルアップさせるかを選べるのに対し、カントラクツでは事前条件を書いてクイックエンフォースなら即終了、エンフォースならグローバルなカントラクトハンドラーに報告してから終了、オブゼーブなら報告するが終了しない、イグノーなら完全に無視すると説明し、両者はそれほど違わないとしています。その上で、カントラクツは意味の発見可能性がわずかに優れていると述べています。契約違反のコードに黄色い波線を出すツールは想像できるけれど、例外の喪失をそうやって検査するのは現実的ではないという論点です。また別のコメンターは、コンパイル時契約アサーションがもっと一般的になってほしいと述べています。スパークやダフニーなど一部の言語はゼロ助算などに対して暗黙の契約を生成するとし、自分は言語を試作していて、毎日の仕事で C++ に戻ると少し落胆すると語っています。これに対して、組み込み分野ではコンパイル時契約やコンパイル時抽象規定クラスがあれば仮想関数のコンパイル時解決が可能になり、 64KB 未満のメモリ空間で C++ が魅力的になるという意見が出ました。ただ GCC はすでに場合によってはリンク時デバーチャライゼーションができるという指摘もありますし、静的ポリモーフィズム自体は1995年から CRTP として周知の存在だという反論もあります。C++23 の Deducing This がその現代的な代替として、コンパイル時間の改善と冗長なエラー除去を意図しているという指摘まで出ていますね。このコントラクツの話題は、コンパイラ診断の面にも議論が広がるようです。
ラビンノイスという、ダーウィンとフリー BSD、そして Apple が公開したオープンソースを基盤にしたプリアルファ段階のオープンソース OS が話題になっています。ハカーニューズの投稿で、実際にそれが何を目指しているのか、という疑問が投げかけられていました。議論の中で指摘されていたのは、 Mac の GUI はクローズドソースなので Apple の弁護士に訴えられずにそれを再現するのは難しいという点です。少なくとも差し止め通知くらいは覚悟する必要があると。それに MacOS は今や ARM 専用になっていますから、 Apple のハードウェアを買えば本物の OS を使える、それならわざわざ未完成の OS を動かす必要があるのかという問いです。
むう、つまりこの OS が持つ意義そのものへの疑問がコメント欄で真正面から突きつけられているわけですね。プリアルファという段階でまだ実用に耐える状態ではないことも踏まえると、その問いかけは確信をついているように思えます。
今日は Chrome Web Store から U ブロックオリジンを含むマニフェストレオに拡張機能が全て削除された話と、学校に警察が来るまでになったスナップチャットの一件を振り返ってきました。
どちらの出来事も日々の暮らしに思わぬ形で影響を及ぼすんですね。今日はどうもありがとうございました。
こちらこそ、また次回お会いしましょう。